インタビュー。
こんにちは、早川洋平です。インタビュー、この番組はポッドキャスト各プラットフォームと YouTube よりお届けしています。チャンネル登録、番組登録の方をよろしくお願いします。さあ、ということで、キミさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、キミさん、突然ですが、
はい、
というか質問はいつも突然なんですが、もしタイムマシンがあっていつでも戻れるなら、もしくは未来に行けるなら、どこに行きたいですか？
うん、そうですね、96年行ってみたいですね。
もうすぐ出てきました。96年で言うと、まあ、四半世紀ほど、25、6年前ですから。あ、
そうか、そうですね。
キミさん、そうすると小学生ってことなんですか？中学
生。そうですね、ちょうど小学校4年生ぐらいだったと思うんですけど。
何があったんですか？
なんかその頃学校がめちゃくちゃ楽しかった時代だったので。
あ、ちょっとそうなんだ。
その体験をもう一度なんか味わいたいなっていうふうに。
あ、いいですね。どんな小学生で何が楽しかったんだろう、その時。
あ、もう基本その人見知りで控えめなのは変わらないんですけど、子供の時から。ただその時の、なんていうんですか、同級生の子たちとはすごく仲良く遊んでいた思い出がたくさんあるので、なんかもう一度その体験をやってみたいなっていうのがあります。
なんかその逆に、うん、ご自身の体験だけじゃなくて、未来を覗いてみたい、過去を覗いてみたいとかって、ちょっと自分を超越した、
はい、
意味では、なんかどっかを見てみたいっていうのだとすると。
あります。多分時代で言うと100、20、30年ぐらい前だと思うんですけど、僕が3、4年前に、100歳の祖母にインタビューしたことがあって、うんうんうん、家族のルーツをちょっと教えてもらったんですよ。で、僕の家族は、その、代々鹿児島に住んでいたらしいんですけど、なんかその昔住んでいたご先祖さんにちょっと会って話をしてみたいなっていうのはちょっとあります。
いいですね。ちょっとロマンがあっていいですね。でも当然ですけどね、うん、当たり前だけど、まあ僕らみんな先祖、ご先祖様がいて、それこそ戦前とかね、昔の写真とか、まあ映像残ってても見ても当たり前ですけど、モノクロじゃないですか。だけど、その当時は、当たり前かモノクロじゃなくて、普通のね、色があって、最近ネットフリックスとかでもね、カラーで振り返る第二次世界大戦とか本とかでも結構あるじゃないですか。だから、ちょっとうまく皆さんに伝わるかわかんないですけど、当然その時はその時の普通の映像、景色があるわけで、だからなんかタイムマシンでね、戻れたらそれをそのまま入っていくと、意外と、まあもちろんね、時代の風景とか違いますけど、結構違和感なくね、その時代、あるんだろうなっていうのをなんか今の君の話を聞いていて思いました。まあね、いつか理論上はね、タイムマシンって可能みたいにね、たまにそんな話も出てきますが、まあね、そんなものがもしあったら行ってみたいような、行ってみたくないようなという、なんかね、今回ロマンあふれるオープニングになりましたが、この後はインタビューをお届けしたいと思います。さあ、今回のインタビューは、作家の佐藤キアムさんです。直木賞受賞作、テスカトリポカとそれにまつわるお話をいろいろ聞いていってるんですが、まあ、今回ね、今日お届けする回でその話があるか分かりませんが、やっぱりこうすごく感じたのはね、ご本人もというか佳作というね、おっしゃってましたけど、その他作よりもね、やっぱりこう、まあ、もちろんある程度ね、本を出すこと大事だと思うんですけど、やっぱり量より質というか、もうね、一冊に3年かけたりとか、お名前も変えてね、純文からエンタメの方に行ってから、これ3作目だと思うんですけども、うん、やっぱりどれも本当にね、魂かけてる感じが、朴とつなというかね、丁寧で多くを語らないキアムさんなんですけども、まあ、やっぱりそのキアムという名前の通りね、なんか本当にもう、尽くせるものすべて尽くしてるというかね。まあ、それ皆さん、作家の皆さんそうかもしれないですけど、特にね、彼のクリエイティブにかける思いっていうのは、この、なんて言うんでしょう。まあ、言葉の節々だったり、いろんな、こう、彼の話を聞いていて感じる、そんなインタビューでした。今回、佐藤キアムさん第2回をお届けします。ぜひ、聞いてみてください。
今、そういう意味では、そのやりたいこと、つまり引っ張れ度というか、は、今日現在何パーセントぐらいですか、佐藤キアム的に。
今日現在っていうことあれですか。
つまり自分の今の、まあ、まあ当然その売れなきゃいけないとかもあるわけじゃないですか、今後も。ですけど、そのやりたいことが当然賞を取ってから、まあ以前より当然やりやすくなったと思うんですけど、自分の中のなんかその辺のバランスというか。
サッカーね、早川さんご好きだから、だけど、現役の時には分かんないかもしれない。
確かに
ね。ある程度、セミリタイアかリタイアした時に、あの時は何パーで、あの時はこうだったなっていう。だから、パーセンテージはちょっとわかんないですけど、なるべくそのスペースを作るようには。 早川さんにね、もうサッカーの話と一緒ですよ。結局、いかにこう自分がプレイする空間を作るかだから。
そうですね。
ただまだこうね、はい、僕はまだ現役でやってるから試合中なんで、はいはい、だ今状態は分かんないですね。もっとね、後で振り返ってみると、はい、もっといいスペースの使い方があったかとか。だからまあまだ、こう試行錯誤中ですね。はい、でも割と、連載っていうのは全て断るっていう、こう、あってはならないことをしてるんで、連載一つもしてないエンタメ作家とか僕の周り一人も多分いないんですけど、そこはいい感じのスペース。
あ、でもそれは大事です。大事というか、まあね、その客観的にというか長期的に見たらひょっとしたらどうかわからないけど、今のその余白っていう意味でいいかもしれないですよね。
そうなんですよ。だから普通はもう、先入観っていうか、やっぱりエンタメ作家連載をね、何本か何本か持って、一人前っていうのがあるんで、もう全部それ逆を言ってきたんで、なんか手本としてあんまり良くないですし、トップランナーでもないですよ。
いやいやいや。
反則、反則ですよね。
いやいやいや。でもそういうのって変な話、なんかご自身の中でもう迷いなくそういうふうにできてたんですか？それこそやっぱり直木賞を取って、もともとやっぱり一本通ってるイメージありますけど、そう言っても直木賞ってみんなからこうガーってきて、まあちょっとなんかやっちゃおうかなみたいに迷ったりとか、あったとか、誰かちゃんと言ってくれてる人がいるとか、どういう感じなのかな。
いや、それはもう、編集者はやっぱり連載をね、みんな一時仕掛けてきますよね。
むしろ。
そうそうそう。当然ですよね。はい、僕はそれをその、のらりくわ、くらりとこう別の話をそらしながら話していったって感じなんで。まあ多分ね、向き不向きがあると思うんですよ。だからあんまそこで力を発揮できないし、その、例えばこのレベルのやつを連載でやれって言うと多分僕できないですよね。なんかプロレスについての思い出を、はいはい、月2回ぐらいとかやったらできるかと思う。そういうオファーは来なくて、はい、みんなその、経典超えっていうんですか、今経典とも言わないらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、なんか新しい用語でなんか言うんですけど、はい、それをやってほしいわけじゃないですか。だからね、それだとちょっと。
それは無理っすよね。
そう、だからそれやりたいっていう人はやればいいし。違うケースを作りたかったんですよね、うん、別にこう連載を抱えずにのエンタメでもできるんじゃないかっていうね。だから文芸誌にやらないとか一言も言ってなくて、短編とかエッセイとか書かせてもらうんですけど、
あ、
連載はまあね、要するにまあさっき言った学校も嫌いで落第生なんで、はいはい、もうね、毎月毎月
継続的に縛られない、
そうそう、厳しいですよね。
確かに、
そうそう。
ちなみに今、出版からほぼ1年経って、直木賞半年経って、はい、このテスカトリポカ、あえてざっくりと聞きますけど、佐藤健務的に自己採点は何点でしょうか？
採点あんましないかな。自分で点数つけても人によってはね、はい、10点だったり100点取れるから、はい、もう採点はせず自分でやっぱりその時のベストよりちょい上を目指してるんですよね。うん、だから毎回それの繰り返しですよね。うん、
そういう意味ではまあまあ100点とかっていうのを今の話で言うとナンセンスですけど、そういう意味では出せるものは出し尽くした。
そうですね。毎回その時点ではやってるんですよね。後からやっぱ振り返って、あそこがダメだ。それこそこうデビューのサージュースの死神とかだと僕の中ではもう50点もやれないなとか思うんですけど、でもそれはやっぱ状況に応じてじゃないですか。それが今の年齢で、早川さんも昔の仕事振り返ってね、あの時は青くてダメだったと思うけど、もうちょっと年重ねて振り返った時に、あの時にしかできない踏み込みとか。
確かに確かに。
こいつ怖くねえのかっていうところを加点するかどうかだから、はい、から難しいですよね。だから僕はその、文芸賞とかもそうですけど、あんまジャッジは気にしてないですよね。うんうん、だから面白いか面白くないかだけだから、うんうん、面白いと思って出してるっていうところです。
いいですね。なんか今日、こう、内容に関しては散々触れられてきたと思うんで、はいはい、まあ、シンプルに思ったのが、最後ちょうど、2021年の8月ぐらいまで、まあネタバレでもないからいいと思うんですけど、話終わるというか、じゃないですか。はいはい、なんかその、ちょっと先、その当時のちょっと先まで入れた理由とか、もっと言うと、すみません、僕は読み切れてなかったらですけど、コロナを入れた意味っていうのは、はいはい、なんかその辺ってどんな感じだったのかな。
それはね、やっぱこう、まあ2021年の8月で、ある日で終わんなきゃいけないという理由はこれ読んでもらったらわかるんですけど、最初からもうその日が終わるっていうのは決まってたんですよ。それを書いてる間から。はいはい、だから、まあ、時間がかかれば少し近い過去になりますし、うんうん、その前に書き終わるとちょっとね、うん、早川さんがおっしゃったように、ちょっと先になるんですけど、はい、その間に来たじゃないですか、パンデミックは。はいはい、で、まあ、犯罪小説で、まあ、リアリティでこの中でやってるんで、うんうん、まあ読んでもらったら分かるんですけど、割とこうビジネスに直結する、
そうですね、
ことがいろいろありましたんで、はい、うん、だから入れたというよりは、まあ一回ね、だからパンデミック最初に来て、イギリスのかな、船籍のフェリーが止まった時に、一回ストップしたんですよ。はいはい、編集者のユーノさんと話してですね。
あ、
で、そう。で、 これがもう想像を超えるこうあまりにも斜め上になっていくようだったら、はい、こうエンターテインメント犯罪小説の割とリアリティは大事なんで、はい、変わってくるじゃないですか、はいはい、日付も設定がねこの時代になってるからパラレルワールドにするのかしないのかみたいので、うんうん、一回様子をこう待つっていう感じで、まあ、ある程度ここぐらいなんだっていうところで入れたから、うん、まあ、あの意図して入れたっていうよりはまあいやまあこのタイプでやらざるを得なかったですよね。
はいはいはい、うん、まあただ逆に言うと今そうかおっしゃったように やらつまりやっぱり入れるべくして入れたってことですね。
そうですね。
あ れ,、うんはい、あれがなかったらなかったで成り立ってたとは思うけどやっぱり必要だったんでしょうよね。
後でね振り返った時にその時代とリンクして語られたりもしますし、はいはいはい、でねあのクルーズ船っていうものがものすごいこう紐づいたわけじゃないですか。
そうです
ね。そう
だそうだ、は
い。それをこう現実で皆さんに印象付けられているところを、まあ、そのままこう、うん、なんでしょうねリライトっていうか、うん、利用できるっていうところも面白さもあったんで、まあ使いましたけどね。
なるほど。なんか今クルーズも出てきましたけど、まあクルーズといえば海といえば水ですし、はい、まあさっきも水を例えされてましたけど、うん、なんか水というか川というか。あのアンクもテスカトリポカも、はいはい、まあ、最後ちょっと、はいはい、川というか、うん、
はいはい、
なんかそれって偶然なのか、うん、意味あるんですかね、うん、佐藤清美的に
少しねネタバレ的にはね、はい、なるかもしれないけど、はい、割とその鏡三部作っていうコンセプトで始まったんで、ね、まあ、水も一つの鏡なんで、
う
ん、あの若干で言うとこうアンクはの方が起きた時代は先なんですけど、うん、それをこうクローズする、うん、クローザーの意味でテスカトリポカも書いてるんで、
はいはいはい、
あのやってる時はねそんな意図してないんですけど、うん、まあ、途中で気づきますよね早川さんが言ったように、だからある種のこう同じシーンがこう違う形で繰り返されるっていうのはいいかなと思いましたね、うん、別に人物とかね関係ないんですけど、はい、
ね、
そういうのってこう早川さんご好きなサッカーとか見てもあるじゃないですか、はいはいはい、こう同じシーンが全く違うところで繰り返されると、はい、なんかこうグッとくるものがありますよね、はいはいはい、
そうか、じゃあご自身でも意図せずにみたいなのは結構やっぱあるんですか、やりながら。
それは割と物書きの方、うん、みんな長編になるとあるんじゃないですかね、
う
ん、そんなに全部コントロールできてないですよね。
そのイラさんの番組でもよく話出てるんですけど、うん、まあ、いわゆる小説を作るときに、まあ、設定が当然大事になってきて、キャラ設定と、うん、まあ、ストーリー設定というかそれがあって、はいはいはい、そもそも、キアムさんとしてこう、このせっかくなんテスカトリポカですけど、まあ、一般的にもなのかな、ストーリーから考えるんですか、キャラから考えるんですか、まあ、もしくはなんか同時進行。
ね、まあ、話にもよりますよね、話のサイズ、うん、短編集とかだとこう、うん、割とこうどっちか一個でもこううまくね、うん、そこまでその人物に没入してもらう必要はないんですけど、はいはい、これテスカどっちだったかな、もうその辺もねよく分かんなくなるんですよね。だからこう難しいですよね、はい、まあ早川さんのねサッカーの例えに頼りたいんですけど、ゲーム展開がそうだからなのか、その人だからなのかとか、はいはい、やっぱりその人が来ることでね展開も変わることもあるわけじゃないですか、はい、うん、それと似たような感じですよね、うん、だからまあこう、なんとも言えないですよね。難しいところではありますけど。でもやっぱストーリーテリングっていうぐらいだから、はい、もう一個文体っていうのもあるんですよね。はいはいはい、僕文体は最近エンタメ性があんま考える人いないんで、
うんうん、
文体について考えるとちょっと面白いかもしれないですね。うん、英語で言うとスタイルっていうのは確かね、はいはい、確かスタイルだったんですけど。うんうん、
なんか文体っていうと、すみません、プロ二人を比べちゃうのも、うん、それも、すみません、あの、バイネットあれかもしれないですけど、やっぱりなんか読んだ時に、まあ僕、石田さん近しいので、うん、あの、彼の池袋ウエストゲートバックとか、硬質な感じが、はいはい、まあ個人的にも新聞記者やってたのもあって好きなんですよ。うんうん、で、木山さんの読むと、はいはい、やっぱりそういうなんか、パキパキした、乾いた感じをすごい感じるんですけど、うんうん、そういう意味でなんかその辺の文体っていうのはずっとご自身で意識されてるのかとか、あと、当然小説家の方でも文体いくつか持ってるとか、うんうん、なんか
文体も難しくて、昔ね何のことか分かんなかったんですよ文体って、うん、それこそこう日本語なんで誰が書いても一緒だろうぐらいの思ってたんですけど、はい、どうもそうじゃないんですよね、うん、文体について考えると割と僕はあの白黒森山大道さんのモノクロ写真とか見るんですけど、はい、写真とこから学ぶことも多いですよね。だから人によってね、あの大道さんはこうある種ウェットな感じで、中平拓磨さんとかさっき言われた皇室でな感じとか、同じ景色撮ってもやっぱ違ったりしてくるんですよ。そういうののこう、うまく説明できないんですけど、面白さっていうのありますよね。写真とかから学ぶこと多いですよね、文体って。あとこう、構図ですか。何を 切り取る、何を入れてるのかとかです、うん、そこに自動販売機が立ってるやつを入れるのか入れないのかだけでもだいぶ変わってきたりとかするんで、はいはいはい、だからね、そこ面白いですよね、うんうん、
なんかご自身で文体使い分けてるみたいな意識はやっぱあるんですか、作品ごとにとか。
まあ、こういう小説とエッセイとかは当然使い分けますよね。
そのストーリー設定の方はそのゲシュタルトブックっていうので、はいはい、やっぱイメージはあったんですけど、そのキャラ設定の方は、うん、まあ、順番がどうかとかは別として、まあ当然キャラもね考えられたと思うんですけど、うん、いろいろ、なんかこうね、身長何センチでとか、どうこうでって、うん、あと円グラフみたいなので、はいはいはい、なんかさらっと見たんですけど、やっぱり僕が知る限りはそのキアムさんの結構いろいろ設定に関しては、うん、いわゆるゲシュタルトブック、ストーリー設定の方が結構、いろんなところで見るんですけど、キャラ設定の方があんまり詳しくどういう感じやってるのかっていうのが出てこないので、うんうん、なんかその辺ど、うん、ゲシュタルトブック的なもので何かやってるのか、どんな感じでやってるんですか？
まずね、ゲシュタルトブックは別にストーリーの設定ではないんですよね。あれはその話のこの世界観っていうんですか、はいはいはい、それをこう自分のこう、はい、無意識レベルまでこう入れて、こういう事件がもう起きてるんだっていう。だからストーリーラインはそんなん書いてないんですよ。
そうなんですね。
アステカの資料があって、メキシコのカルテルの資料が同時に進んで、はいはい、毎日それを同じページで見るうちにこう結びついてくるんですよね、それ。
なるほど。
で、その中に円グラフっていうか、これ荒木博彦さんの、はい、本から学んだんですけど、こう円グラフにして、こう、はい、身長、体重、好きな食べ物とかを一応自分で頭に入れといてっていう。だから全部は出さなくていいんですよね。はいはい、ただ、この人のことだけは読者に、はい、こうストーリー上知っておいてもらわなきゃいけない人にはチラッと出したりはするんですけど、うんうんうん、なんか知って書くとなんとなく臨場感出るんですよね、はい、あこいつこういう音楽が好きなんだなとか、はいはいはい、これぐらいの年で初めて刑務所に入ったんだなとかですね、まあ、知っておくっていうことは
そういうことか。じゃあすみません僕も理解しきれてなかったですけど、ゲシュタルトブックも今のですごいよく分かったんですけど、なんかなんて言うんでしょう、テスカトリポカのためにゲシュタルトブック作ろうっていうのか、それか普段からなんかそれなんとなく作ってるのか、まあ、どうなんでしょう。
ね、作品ごとに毎回作ってるんですよ。はい、QJKJQ から作り始めたんですけど、はいはい、だから作品によってそのゲシュタルトブックっていうのをこう、はい、世界観を作る本を作ってる。だからそっちの方がね面白いんですけど、それも著作権とかめちゃくちゃだから出せないんですけど。
はい、そうですよね。
それがうまく仕上がると割と作品もこうよく仕上がるんで。
そう。それってなんかすみません、僕が言うのちょっと不損というか恐縮ですけど、うん、その小説にはもちろん一番使いますけど、なんかそれ以外にも使えそうです
ね。そうですね。だからある、それこそ新聞記者さんとか手紙で、私もなんか作り始めましたとか、うん、何してるか知らないですけど、まあ勝手に皆さん。単
に自分の証明記事やってるだけで全然広がんねえ。
自分の人生でなんか作り始めたんじゃないですかね。はい、なんかね。全然面白いですよ。
YouTube を結構前の、うん、木山さんが受けてた記事か分かりませんけど、やっぱ YouTube 見るのがすごい好きで。はいはいはい、そこの出てくる人が面白いんで、はいはいはい。なんかああいう人を見ながらさりげなく意識的か無意識的か分かんないですけど、なんか人をストックしてみたいなところあるんですか？なんか面白い人。
人をストックですか？まあでもそんなに元から面白いから、もうあんまりね、どうなの？なんかプロレスラーとかね、ボディービルダー見てるんでね、はいまあ、そのストックもある種昔からあるっていうか。
スイーツの人の
とか。真壁さんとかと、はい、だから、一緒ですよ。早川さんが例えばサッカー選手の引退した YouTube、その人のストックはもうあるわけじゃないですか。
ありますね。
はい、それの、こう、なんでしょう、メモリーっていうか思い出を聞いてるわけだから、うん、別にそこからもうね、一からストックはしなくていいわけなんで。そんなには、そんなストックする感じで見てないですけど、はいはい、まあでも変な友人、変わった友人たちは多いんで。
やっぱりそこですよね。
そうそうそう。そこで、ちらっとこう聞いた話とか、はいはいはい、そこだけをフォーカスを当てて、切り取って、うんキャラクターに使うことはありますよね。
そうか。僕のイメージでは当然キャラも大事だと思うんですけど、うん、なんかやっぱりその世界観とか、はいはい、風をすごい大事にしてる気がするんですけど、呪術廻戦とか、
はいはいはい、
鬼滅の刃と戦うためにはやっぱりなんか一発ドカンって、うんまあ、やっぱりこう、仮作できちんと行くみたいな、なんかそのイメージがあるんですけど、そういう意味では、そもそもの、もちろんキャラ設定も大事だけど、やっぱりその世界観とか、なんかまあゲシュタルトブックの話も、うん、そっちの、方がってこう、力、まあ、キャラもですけど、なんか重きを置いてるのかなって思ったんですけど、そんなことはない。やっぱりもちろん両方大事なのか。
そうですね。これもう、でもバランスになってしまいますからね。うん、もう、やりたいことは人それぞれこう、キャラを出したいという人もいれば、はい、こう、ストーリーを出したいという人もいてっていう、書き手さんにとってね、はい、いろいろなんで、 なんかこうあんまりそのキャラクターが前面に出なくていいような話もやっぱ当然存在したりもするわけですし、もうそのキャラたちがいればそれだけでいいっていう人たちもいるんで、まあ僕は別にそのね、本当呪術廻戦とか鬼滅の刃とこう戦えないですよ、とても。もう数字で戦うとさらに数字でもう大変なことになってるんで。ただまあ言いたいのはその、こう、賞レースとか分断でありますし、こう上の世代のね、作家さんとかも、お前らの世代とわしらは戦うとか言われるんですけど、早川さんも感じてるかもしれないですけど、その業界が良かったら上の世代とのバトルでいいんですけど、はい、今もうそういうどころじゃないじゃないですか。そうですね、その漫画があって、ね、アニメがあってっていう中で、はい、その存亡がかかった文芸っていう文学っていうのがある中で、うん、うちわでそのもう戦ってるじゃないんだよっていうところのこうメッセージみたいな喋った部分もありますよね。
はいはい、その当然キャラ設定も大事だと思うんですけど、うん、やっぱりその風というか世界観をすごいいろんな節々に大事にしてるのかなっていうイメージがあって、うん、はいはい、なんかそれこそこのね、テスカとリポカの中でもちょっとだけ引用しますけど、うん、はいはい、最後の方でね、コシモが夜と風は目に見えないとか、うんうんうん、あと、沢田さんとの対談でも、なんか福岡はね、うん、ちょっと吹いてる風が違うから川崎を使ったとか、なんて言うんでしょう。やっぱ空気感、もっと世界観、風をすごい大事にしてるイメージがあるんですけど、なんかその辺っていうのはもうやっぱり書くことを始めた時からずっと、まあ、意識せざると大事なんでしょうけど、なんかでもすごくやっぱ大切にしてらっしゃるのかなと思ったんですけど、その辺はどうなんでしょうね。
ね、ちょっとね、この辺は面白い話なんですけど、価値風水っていうこう四大のエレメントがあるじゃないですか。はいはいはい、僕、占いとか全く信じないしやらないんですけど、はい、そのどれに自分が向いてるかって考えてみると面白いんですよね。うん、はいはいはい、だから、例えば火が好きでも、うん、自分には多分水の方が向いてるとか。
ありますね。
なんかね、で、僕の場合はその、なんとなくこう、風の感じに意識がいってる時の方がうまくいってるなっていう自己分析みたいのあるんですよ。うんうん、水木しげる先生とかだと、はい、もう名前にも水が入ってるぐらいですから、やっぱりそのね、水の滴りのような感じ。はい、僕は別に感じは入ってないですけど、はい、土方辰巳っていうダンサーだと名前土が入ってるだけで、こう、そういうなんかね、あるんですよ。はいはい、まあ、なんかね、もう言葉遊びかもしれないですけど、いえいえ、だから自分の場合は、その、こうなんか風があんまり吹いてないなって時は、いまいちだなっていう自分の中でのジャッジを下すようにはしてますね。うんうんうん、で、まあ今回、まあ風っていうのは、その、テスカトリポカの別名でね、うん、弱り A カトルと、風のエレメントが与えられてるんで、うん、そこでまあ、自分のことではなくて、ストーリーテリング上、うん、物語上必要なんで取り入れたところは多かったんですけど、うんうん、早川さん何ですか、価値風水で言うとどんな感じですか。
僕はね、それで分かんないですけど、そのアーユルヴェーダとかで自分の同社とかしてると、火、うん、って言われる
んですよ。ああ、そうなんですか。
全然ピンとこない。あとなんか、うん、その辺も含めてなんか、視覚の人だって言われて、僕は人前出るの嫌いなんで、だから逆にこっち裏方なんですけど、ずっと音声だけでやってきたんですけど、うん、なんか、あと、ちょっと今の価値風水とは違うんですけど、うん、なんか、視覚を使えみたいな。うん、なんか自分のその今の話と分かんないですけど、合ってるのとやりたいのとちょっと違ってたりするので難しいなっていう。
だそれですよね。物を変えたり、こう、うん、こう仕事を選んだりするのもね。うんうんうん、こう、ね、目指したいのと、早川さんとサッカー目指したけど、違うところに才能がある場合もあるわけじゃないですか。うん、すだから、そういう意味でこう、風通しをよく自分がこうしておくっていうか、こう閉ざさないっていうのは、うん、人はね、僕らもそうですけど、こう閉ざしがちじゃないですか。もうシャットアウトして、ね。
僕は完全閉じてます。
もうほっといてくれと。
はい、その通り。
もう言いたいんですけど、はい、まあ、そうは言っても、こう、窓を開けておくっていうのは大事かなと思いますよね。うんう
ん、さあ、エンディングです。キミさん、お願いします。
インタビューでは、皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からお寄せください。また、いただいた質問等は月末の YouTube ライブでお答えする予定です。今月のライブは3月30日19時からです。たくさんのご質問を募集しております。そして、人と1対1で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から非正の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューし、発信を続けるプロインタビュアー早川洋平が、そのすべてを余すことなくお伝えしている、会う力養成講座、コロナ禍で経済が厳しく、もっとリーズナブルに学びたい、日々忙しいため、動画を見る時間が取れないから音声で学びたい、そんなご要望にお答えして、会う力養成講座の音声コースをリリースしました。映像コースでお伝えしている講座内容を、音声でいつでもどこでも受講していただけます。 詳細や受講のお申し込みは概要欄に記載してあるアウチカレ養成講座のホームページをご覧ください。
さあ、ね、冒頭でタイマシンの話しましたけど、やっぱりタイマシンっていうとみんな、はい、過去っていう人が多いよね。なんか未来もみたいに聞いても未来って答えた人、まあ僕もしょっちゅうこの質問してるわけじゃないんですけど、未来ってあんま聞かないけど、なんでだろうね。やっぱちょっと怖いのか。
僕言うとですね、ちょっと怖さがあります。未来見たくないみたいな、なんか見ちゃったらっていう。
いろんな意味でね。
うん。
自分自身の未来もだし、なんか地球とか世界もね。決して別にネガティブな意味だけじゃないけど、なんか、まあ逆にポジティブに言えば取っときたいよね。
なんか例えば、仮になんかいい、未来見えたとしても、それこそ億万長者になってる未来を 見たとしても、なんかその姿に今の自分が慢心して努力しなくなっちゃって、その未来に行けないんじゃないかとか、
なんかドラえもんスタンドバイブの逆みたいな感じですね。
うん、
なんかね、これ見た方なら分かると思いますけど。そうか。でも面白いね。こうタイムマシンの話するだけでいろいろこう思いがね、膨らみますけども、今日はそんなちょっとね、時間を超えたようなエンディングになりましたが、うん、また変わらず、次回も皆さんと、お目にかかれるのを楽しみにしております。さようなら。